Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今回は久々のインタビューの回になります。心よくインタビューに応じてくれたのは、2人の中国人学生です。昨年上海のロックダウンの後に、日本に来て、先月2月下旬に上海へ帰国した2人の教え子に留学生活について話してもらいました。自己紹介からお願いしちゃっていいですか。
あ、はい、じゃあ
李さんから。
はい、じゃあ自分が、上海大学から来た、まあ、1年間留学した、李信と申します。
はい、
あ以上で、
以上で、
うん、
はい、僕も同じ上海大学から来た小伊文と申します。この1年間はちょっと足りないかなと思って、でもその日本に来て、そして留学しました。
あ、ごめん、ちょっと話の途中だけど、まあ、今1年間じゃ足りなくてって言ったよね、まあ、時間が足りないってことだと思うんだけど、どのぐらいやり残したことってのはやっぱまだたくさんありそう。
うん、そう、
そっか、
はい、やっぱりいろんなとこに旅行したいなと思って、
まずその、勉強以外のところかな、遊んでいろんな、その何ていうかな、視野を広げたいとか、日本のいろんなとこ見てみたいっていうところね、なるほどね。じゃあちょっと分けてみようか、
はい、
まずその勉強、はい、大学生活はどうでしたか2人。
いや、大学生活はまあまあ感じなんですけど、まあ、大学で勉強するのは、まあ、当然自分が日本に来た目的の一つであるけど、
うん、
まあ、今はちょっと大学の生活と大学以外の生活も大切かなと思っています。で大学で、まあ、ほぼ、まあ、外国人専門の授業を受けてたりして、まあ、日本人の友達もこう、まあ、コミュニケーションしたりして、まあ、充実だったと思っています。
特にそのどんなところに充実さを感じたのかな。
あ、やっぱり、まあ、本学期の日本人の何だっけ、古典文学のゼミに入ったで、めっちゃ楽しかった。
それもすごいよね、古典文学外国人留学生に古典文学をその、説明する、解釈する授業っていうのに出て楽しかったっていうのはすごいなと思うんだけど。
それはまあ
それは内容が楽しかったの、それとも先生の教え方、あるいは友達と一緒にその勉強することに何か楽しさを感じたの。
まあ、まずは日本人の友達と一緒に、まあ、話したりして、うん、まあ、それは一番楽しかった。で先生も優しいし、自分が留学生なのに、まあまあ、何でも詳しく、まあ、紹介してくれて、本当に、まあ、いろんなこと、自分が古典文学に、まあ、正直言えばあんまり興味を持っていないけど、まあ、やっぱり日本の、まあ、日本なりの、日本ならではのゼミという形式の授業を受けたいなと思って、まあ、授業に入ったら本当に良かったと。
なるほどね、ちょっと今補足説明すると、その古典文学の授業っていうのは、留学生向けじゃなくて、
そう、
日本人向けというか、
日本文学科の全部の、まあ、日本の学生にも
ていうことだよね、うん、だから日本人との交流ができたって今言ったのね。
そうですね、自分がそのゼミの、うん、まあ、初めての留学生なのでみんなが誰これみたいな感じで、でも本当にみんなも親切だし、まあ、いろいろ教えてくれたりして、まあ、本当に楽しかった。
なるほどね、うん、例えばそのどんな古典文学を勉強したの？
主に宇治周囲物語という世相集のことを、あ、まあ、毎週の授業で一人の、まあ、日本人学生が発表して、
なるほど、
自分が興味ある和を選択して、そして自分が最初からまずはその文章の意味とか、そして自分が興味を持っているところ Q&A とか紹介したりして、そして式応答みたいな感じ。
なるほどね、うん、つまりその、まあ、先生みたいになるわけだね。説話のある、うん、その話に関しては全部理解してあって、うん、あ、でそれを他の学生に説明する。
そうですね、
で質問を向けると、
うん、結構準備時間もめっちゃ長いし、あ、まあ、2週間ぐらい準備した人もたくさん。
なるほどね、うん、それでリさんはそれ発表したの？
できなかった。自分の、
うん、
あんまり古典文化に興味を持っていねえし、うん、まあ、自分の能力も識も不足だし、
うんうん、
できなかったけど、うんうん、レポートを書いた。
あ、なるほどね、うん、それはその、宇治周囲物語の中の好きな
話、好きな話
関して、
孔子に関する、
あ、
そして中国の、まあ、孔子も出た文学作品と比較しながら、
うんうんうんうん、
まあ、レポートを書いたけど、今は成績わかんないのでちょっと心配してる。
それまだ出ないのね。
うん、出ない。
あ、なるほどね。じゃあ上海に戻ってから
多分
ネットで調べるみたいな感じかな。あ、そうか、まあ、大丈夫でしょ、日本人の先生。
いや、大丈夫かな。
かな。なるほどね。じゃあ一方、秀さんはどう？うん、授業に関して、
大学に関しては、うん、なんか私の授業はそんなに、なんかリさんと比べると、うん、そんなになんか、
うん、
面白くない
と思います。正直に言っていいかね、面白くないもの面白くないとかさ、こうした方がいいとかって言った方がいいと思うよ。
はい、
うん、
ゼミになんか入らないので、なんか日本人との交流機会があんまりないです。
う
ん、
そうだね。
うん、多分なんか人数の多いの授業がみんななんか先生の話している動画聞いてメモを取って、
うん、
でも交流機会があんまりないので、そしてあの、なんかお互いになんか交流することも全然なくて、ただそのなんか先生の与えた知識を学ぶということで、
うん、
そしてあの今学期がなんかもうなんかそのオンライン授業が一つ選んで、そのオンライン授業もなんか先生のなんか毎週の月曜日新しいビデオを YouTube でアップして、うん、そしてそのビデオを見てなんかその先生の宿題をなんか書くという授業がなんか、うん、そんなに面白くない。なんか先生になんか伝えた知識が、私にとって新しい知識がなんか得ることができるけど、
うん、
なんか日本人と交流しないなら、
うん、
なんか留学の意義があんないと思います、
うん、なるほどね。
そう、
うん、それはやっぱりそのリサもそうだと思うけども、留学前にせっかく日本に行くんだから、
うん、
まあ、もちろん旅行はねするにしても美味しいもの食べるにしても、
うん、
やっぱり日本人と交流したいっていうのはあったよね、
うん、
それは留学でしかできないことだもんね、
うん、
でもそれが実際に来てみたらなかなかそううまくいかなかったっていう感じかな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、例えばさ、まあ、ショさんとリサ今2人とも授業に関してね、まあ、日本人が取っている日本人だけというか、ある意味では外国人を考慮しない、
うん、
考えない授業に入っていくと、まあ、日本人との、
うん、
まあ、ある程度交流ができる可能性はあるけど、うん、でもどうなのかな、そのこれから来る留学生とかにね、
うん、
何かそのアドバイスするとしたら、日本人とその交流するためにどんなふ
う
にその行動したらいいのかなっていうか、まあ、例えばなんだろう、大学の中でサークルにね入ってみるとか、
多分一つの方法かなと、
うん、
実は自分のクラスメートのドイツ人が、うん、まあ、バドミントンのサークルとか、ま
あ、
バンドのサークルとか入った、うん、結構みんなと忙しそう、うん、あ、楽しそう話したけど、
うん、
あ、多分 私たちよりいいかなと。
その交流っていう面では、
そうですね、
李さんや諸さんよりも、まあ、
結構
長い時間付き合ったりとか、
まあ、ロックダウンのせいで部活に日本に来たので、ちょっと時間が少ないかなと思っているので、
なんか交流するのはなんか授業以外のところでなんか行うことがもっといいと思う。
そうですね、そうだね、あとはその授業で交流するにしても、さっき言ったようになんか共同で何かをする、発表するとか、そういうのがあるとね、もしかしたら日本人とのグループを作って、多分3人いて、 あれ4人で1人留学生がいて、あと3人日本人で一緒にやるとか、そうそう、あるいはまあ外国人2人入ってもいいんだけど、でも日本人が入ってきてて、それで一緒にその何か共同的な作業、研究をするとか、それだったらまだね。
ああでも自分はちょっとゼミの皆さんと友達になって一緒に旅行とか行ったり、結構できたけど、そんなに面白くない。そうですね、みんなが、まあ、日本の学生たちが今関心持ってるものがちょっと違うなと、と思った。
例えば どういうふうに、これはちょっと僕興味持てないと。
まあやっぱり政治的。みんながまあ共産党のことを関心持ってるかなと。で一緒に千葉県のある牧場に行った、でその車で多分3時間ぐらい、その車で、あの、いろんなことを話した。例えば、まあ政治的とか、中国の生活とか、でもそういうことも多分、例えば多分日本の留学生が中国に行けば、多分自分がそういう問題を出しないかな、出さないかなと。
あ、李さんは出さない
けど、出さない、まあ、政治的に関する、
あ、その留学生に対して、日本から来た留学生に対して、
そう、結構みんながそういう時には普通な友達かなと思ったのに、そういう、まあ、ちょっと
普通の友達っていうのはそういう話をしないっていうこと、
いきなり、
そう、ね、ただその楽しめばいいんじゃないかみたいな、そういうつもりで行ったのに、いきなりそういう深い話っていうか、まあ、敏感な話に。
そうですね、
あ、そうだね。友達だったら、やっぱ知らない友達というかさ、新しく友達になった人だったら少しずつこう入っていくと思うんだけどね。
そうですね、
それがやっぱり多分若いから、あとはその日本人もさ、あの外国人とあんまりこう触れ合わないと、自分たちの価値観が絶対だと思っちゃう、だから李さんも、あるいはそのアメリカの人もドイツ人も、あるいはロシアの人もね、日本と同じようなマスメディアの情報を見てると思っちゃうんだよね、胃の中の蛙っていうか。
そうですね、
だから相手を考えるとかっていうことをあんまり考えないかもしれないね。
まあ、でも自分から見ると大丈夫、大丈夫、
よかった、それは ね、 そうですね。やっぱり政治問題でさ、喧嘩しちゃう、日本人として喧嘩しちゃうからね。
そうですね、結構自分の、ある先輩か友達が台湾の人、すっごい喧嘩した。
そっかそっか。
で自分が、まあ、先輩が共産党員で、台湾の人が俺は中国人じゃないと言って、まあ、すっごい怒った。
なるほどね、
なるほどね。やっぱりそういう問題がある
かなと。難しいよね、それはね。まあ、あまり、まあ、触れ合わないというか、ただ情報を、なんていうかな、フェイクニュースに騙されないとかさ、ある程度事実っていうのは何なのかっていうのはね、それは自分なりに調べて、限界あるけどね、やっぱりこういう時代だから。だけど、まあ、自分なりの考え方を持ってた方がいいと思うよね、じゃないと、巻き込まれちゃうしね、ただまあ危険が伴うからさ、特に。なんかそっか、李さんの経験で言うと、なんていうかな、その一歩、踏み込もうと思ったところで、その日本人の、まあ、学生たちの、まあ、政治的な、まあ、ある種の言動でちょっとこう入り込めなくなっちゃったっていう感じはあった。
でも他の、まあ、原因もあって、例えばちょっとみんな本当に親切だけど、まあ、ちょっとやっぱり変な感じした。で、まあ、とっても親切なので、ちょっと、まあ、ちょっと困ってるかなと。
親切すぎるってこと？
そうですね、
うるさいってことか。
まあちょっと、まあ、例えばその前に、まあ、自分が、まあ、すぐ帰国すると言ったので、みんな全員、ゼミの全員が揃ってわざわざと一緒に食事した。それはちょっと、まあ、ちょっと中国語といえば 不好意思と。
ああ、そうか、不是烦。うん、不好意思。ああ、ちょっと罰が悪いというか申し訳ないという感じ。
そうですね。
でもそれ日本だと形式的なもんだし、みんなやってるから、
うん、
うん、それはそのままあの自分が嫌じゃなければね、まあ、嫌でもまあ参加しなきゃいけないんだけどさ、それはほら、いわゆる、まあ、お付き合いみたいな、社会に出る、うん、もう嫌でも行かなきゃいけないから、うん、ありがとうって言って、
そうですね、
うん、それでいいんじゃないかな、あんまり深く考えないで、
うん
うん、やってくれてありがとうって、
それ
でおしまいで。でもいいんじゃない、気持ちを受け取ってあげれば。
そうですね、結構みんなと、まあ、たくさんのことを話して、
うん、
より深く日本の今若者は何を考えているかと、
うんうんうんうん、
まあ、理解できた、
うんうん、そうだね、
うん、
だまあそれ李さんはまあそんなもんだって思えばいいんじゃない。そう
です
ね、
結構自分が、
うん、
いやー、まあ、できる、
うん、
なんとなくできるかなと、
うんうん、そうだね、
みんな一緒に、
うん、ま
あ、旅行したりしてそれはいいんじゃんと。
なのね、
うん、
じゃあ逆にそのこれは耐えられないとかってなった、
うん、まだその旅行の
時、うんうん、
で、まあ、やっぱりみんな男性なので、まあ、自分もびっくりしたのはそのゼミで、
うんうん、
ほぼ全員、まあ、男性、う
ん、お、
まあ、女の子は一人だけ、うん、で、まあ、一緒に男子館みたいな控え旅行した、
うんうんうんうん、
で車でちょっと、まあ、色っぽい話題とかそれはちょっとまあやっぱり日本と中国の男子大学生が同じことを考えてるということでしみじみ感じた。
あの共通ってことね。
そう自分が、まあ、多分一番う、まあ、いい友達が仲良い友達が、うん、あほらそれはラマホの看板だとそれもそれもって高速でそれは、
まあ、翔さんはどう、逆にその勉強以外のその遊びの部分、今まあ李さんが言ってくれたような、その日本人と付き合う、今度例えばそのもう一回自分がね来た時に、まあ今度来る時は翔さんは研究だからね、まあ別に日本人との交流を、
そうあんまり機会がないので、
うん、
やっぱりなんかあとはなんか大学に入りたいので、うん、もう一度日本に来る時は、
うん、
なんか日本人ともっと交流したいと思っています、
うん、
今回はあんまり、
うん、
機会がないので、
うん、
多分、うん、旅行とかも李さんと一緒にとか、
うんうん、
自分で一人って、
うん
う
ん、
そう
悲しいな
一人で行こうも話しよ
一人もね、いいよね。
そうそうそう
そう、そうですね、
うん、二人もいいしね、
うん、まあ、でもクラスの中みんな多分留学生同士の交流が多い感じ、
う
ん、で多分他の大学も同じ感じかなと、
うん、
でみんな多分留学生専門の授業が多いため、うん、ほぼ留学生同士のコミュニケーションしかない、
うん、
という感じ、
うん、なるほどね、
うん、
でもその場合のコミュニケーションっていうのは日本語とかあるいは英語を使うわけ、
日本語、
日本語で、ね、
本語、
うん、あ
それは日本語練習じゃないかなと、うん、けど、まあ、やっぱり、うん、
結構異文化交流、
そう本当の日本人と、うん、でもっと交流したいなという気持ちって、う
ん
う
ん、なるほどね、
そうですね、
例えばじゃあその日本人の交流するためには何かその、うん、気をつける、うん、気をつけることとか、なんかこうした方がいいんじゃないかっていう、あるいはこういうふうな精神状態、それも積極的に行かないと何もできないよ、
うん、あそれは、
うん、
自分のクラスメートの一人が中国人で、うん、あの、うん、めっちゃ面白いエピソードがあって、
うん、
彼女があの交流会、まあ、大正大学の子、
うん、
すいませんあの大正大学の交流会で、
うん、
あの日本人友達の LINE、まあ、日本人の LINE を交換した、
うん、
で向こうから、まあ、今度一緒にあの食事しようか、彼女がいつ、
うん
返事したで、まあ、向こうはめっちゃ困った、それは、まあ、自分はなんとなく、まあ、理解できる、その多分日本人の社交距離を、まあ、保つためにその多分冗談かな嘘かな
挨拶と
挨拶、ただの挨拶として行ったのに、まあ、向こう、まあ、中国人が本当にあいつって、それは本当に面白いなと
、うん、そうだね、
うん、やっぱりその社交距離を取った方がいい、
うん、 そうだね、なんか日本人はそこでその一言言わないとつながってられないっていうのを思っちゃうのかな、うんうん、やっぱとにかくつながりたいんだよね、うんうん、だ先日ごちそうさまでしたとか、うんうん、先日ありがとうございましたっていうのは、うんうん、別れてから今までずっとつながってたんだっていうことを確認したいんだよね、うんうん、だから多分その今度ぜひ食事でもっていうのは、
うん、
まあその分からないけどそこまでつながってるよそういうふうな、まあ、仕方なく、
うん、仕方なく、
うん、でも両方とも分かるね、中国だったらいつっていうね、うん、もうすぐ決めちゃったりね、うん、そうする可能性はあるよね、
可能性はある、やっぱり、
うんうん、確かにね、うん、まあでも、うん、まあ、行こうねっていう場合もあるよね、中国だってね、
うん、
うん、楽しみしてるとかね、うん、そういうふうなこともあるかなとか、
そうですね、
うん、分かんないけど、翔さんは何かその例えば、なんだっけ、さっき話も取るけど、遊びの方かな、学業以外の方で、うん、その、なんか思い出に残ることっていうか、うん、ありますか、うん、
思い出、
うん、
日本人との
交流でもいいし、
他の外国人との
あ留学に来てこっち日本に来て、うん、
やっぱりなんか
うん、
やっぱりさ、あの、うん、一番印象に残ったのはその酒場のことです。
あ、居酒屋とかそういう
立ち飲み屋、
立ち飲み屋
立ち飲み行ったんだ、
う
ん、
そうそう
そう、毎週
毎週
毎週、あ、
これが一番日本人と交流でき
た。そうですね、
なるほどね、
そうですね、多分翔さんだったら、
うん、
立ち飲み屋
さん、立ち飲み屋さん
飲むもんね。
いや、飲めるよ、まあ、日本に来てから、
来てから、来てから、
そう、
あ、うん、来てからなんだ、
そうそうそう、前は全然飲めない、
僕のせいかな
そうだね、授業終わって飲むとかってないもんね、なんか、
まあ、
なさそうだよね、
うん、
上海大学の皆さんあんまり飲まないかな、
うん、なんかね、真面目な感じだよね、
うん
うん、
で、ごめんね、うん、
この、ね、なんか立ち飲み屋さん、あ、立ち飲み屋立ち飲み屋立ち飲み屋さん、あ、立ち飲み屋は、なんか、クラスメートのなんかドイツのお姉さんが発見したそして、私たちに勧めて、私たちが連れて行くということになった。そうそう、そのなんか、その立ち飲み屋でなんか、いろいろな、 なんか社会人とかなんかまあいろいろな人が、
うん、
なんか会うことができるし、
うん、
なんか彼らたちの生活と か、 なんか彼らたちのなんか悩みとか、
うん、
いろいろ知って。なんかいい勉強と思っています。
あ、そんな話もしたんだ。
そうそうそう、
悩みとか、
そうそうそう、なんか酒を飲んでからで、ね、なんか、中国人だとして、中国のことをいろいろ聞いて、そして日本のこともなんかいろいろ与えてということ
になります。好きなタイプにも
そういう話題も
ある。そう、
あ、そうなんだ。え、その知り合う人ってのは大体どんな、あの、階層の人、サラリーマンとか。
サラリーマンもあるし、
男性女性
とか。そう、男性女性、まあ、全部ある感じ。
あ、そうなんだ、
うん、
それでも飲んでてスーッとこう、こちらから声かけるの、それと向こうから声かけてくる。
向こうから、
向こうから、
ほとんど、うん、で、まあ一杯おごると、
そうそう、
おごってくれるんだ。
そう、
親切な人ね。
へ
え。
全員親切、全員親切で、それは本番の交流会と、ね、交流会と思って。
そうかそうか、うん、よかったね、嬉しいな、そういうの話聞いて。
そうですね、
か、で、そこで酒を覚えたわけね
塩目がさわ
塩目がさ
わ塩目がさわ。
そのどんなお店なの、狭いの、広いの、結構、立ち飲みだから、
ちょっと下町の、下町みたいな。
あ、
看板もないし。
あ、そうなんだ。
看板ないし、ドアも、
ドア
も来て、
来て、そう、
うん、そう、木製で、まあ、外から全然見えない、
そうそうそう、
中の状況とか。
で、それっていうのは、でも一元さんっていうか、その最初、初めて行った客でも大丈夫なのね。
そうですね、そうそうそう、結構、みんなも、まあ、常連、ほぼ常連、
常連客。
なんだろう、帰る前に連れてってくれる僕もそんなに飲まないんだけど、へえ、いいね、
うん、
なんか印象的な話ってある、中でも、まあ、いろんな話をしたと思うんだけども、
うん、
例えばこんな悩みを持ってたのを笑っちゃったよとか、
うん、多分先週会ったお姉さんで、自分が YouTube を まあ、やっているけど
YouTuber、
そう YouTuber、まあ、自分であの編曲とか、まあ、歌うとというお姉さんが、まあ、タバコを吸いながらこれがスマホを見せながらこれが私がやっている YouTube で、そして、まあ、その店の iPad で自分が作った音楽を流して、そういう感じ。
あ、 BGM にしてるんだ。
そう。
あ、どうだったその音楽とか。
いや、そんなに良くない感じ。
今2人ともうんうんって言ったね。
ちょっと
でもすごいと思って。
そう、自分の夢、
うん、
ま
あ、いくつくらいの人なの。
いやー30だね。
彼女の本職は翻訳で。
あ、翻訳。
翻訳、そう、
翻訳。なんかマレーシア人。
ああ、日本人じゃない。
日本人じゃないけど、
ああ
、ハーフ。
あ
ー、母はなんかマレーシア、え、母は日本人、
うん、
父はそのマレーシア人。
マレーシア人、
なんかマレーシアに生まれて、そして日本に来て翻訳という。
うん、
そうです。
うん、
なるほど。
いいね、楽しいね。
楽しい、
そういうのはね。
そう、
出会いがね。
そう、うん、じゃあなんか自分の暇の時間を利用して、なんか本職の他になんか音楽の夢を、
そう、ちゃんと持ってる。
そうそうそうそう、すごいと思って。
うん、そうしたら音楽、自分で作った音楽を、まあ、みんなにたくさんの人に聴いてもらいたいってこと。
そうですね。
ああ、そっか。じゃあ自分の曲がヒットするっていうのが夢なんだね。
まあ、そうですね、自信を持って。
そう、
そっか。
うん、
まあ、自信が大事だよね。じゃあ、まあ、時間もあれだけど、2人の夢をちょっと一言ずつ。
夢、
夢、まあ、多分将来こうしたいとか、夢じゃなくても夢とちょっと遠いから、
うん、
例えば来年こうしたいとか、
うん、
あるいは、まあ、近いうちにこんなことしてみたいとか、
うん、多分、まあ、来年はちゃんと日本に戻って大学院のことも、まあ、大学院に入ればいいかなと。でも大学院の後はちょっと今、
うん、
困って迷ってるかなと、
うん、
まあ、日本で就職するか、それとも中国に戻って、まあ、家族のそばで、まあ、ずっと、
うん、
まあ、暮らした方がいいかなと今悩んでる、
うん、
けど、まあ、やっぱり大学院なら日本に戻って、そして、まあ、ちゃんと一つの専攻を勉強して、それが自分の計画。
うん、そうだね。
そうだね。
うん、
なんか私もなんか、
うん、
もう同じで、
うん、
なんか来年のなんか前も先生と言ったなんか、
うん、
京都大学とか大阪大学とか九州大学のなんか文学科に入ってちょっと勉強して、あとはなんか中高に戻って仕事を見つける かもしれません、
うん、
という、まあ今なんか短期な目標みたいなものがそういうことにな
ります
。
うん、だって院に入るまであと1年2年あ1年かでも
1年が
1年しかないか。
そう、1年、うん、
準備できるからね、はい、十分ね。
そうですね、結構
ね、
最初自分の状況はちょっと所さんと近いかなと、うん、自分が最初から新しい専攻を勉強するだからちょっと、
うん、
今も足りないかなと感じている、
うん、
けど、
うん、
まあ、やっぱり自分が、
うん、
設定した目標に向けて努力したいなという気持ちをちゃんと持っていて、うん、自分がなりたい人にな
りたい人
そう、
うん、そうだね、
うん、大金持ちとか
それはもう俺もなりたかったなもうダメだけど
ちょっともう未来のことを考えもやっぱりちょっと悩んでる。
最後は夢、将来の計画について話してもらいましたが、李さんが最後に口にしたのは悩んでるという言葉でした。たくさんたくさん悩んで、もっともっといろんなことを考えられる人になってほしいなと思います。それでは今回はこの辺で失礼することにします。お聞きいただきありがとうございました。また次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で 人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。